NHK カルチャーは歴史再発見移動と空間の世界史第13回、今回はジェット機とコールドチェーンと世界都市と題して、元北海道教育大学教授の宮崎正勝さんにお話しいただきます。なお、これは東京青山の NHK 文化センターで収録したものです。
今日はジェット機とコールドチェーンと世界都市ということでお話ししたいと思います。アメリカの未来学者のアルビン・トフラーという人が第三の波という本の中で、人類史を分けるとしたら3つの分水嶺があると。一つは農業が始まったということである。農業革命ですね。これは人間が自分の管理する新しい世界を地球の表面に持ったということでありますから、これはすごく大きな出来事なんです。もう一つは産業革命である。産業革命は都市を膨張させ、鉄道蒸気船のネットワークというですね、都市を支える高速のいわゆるネットワークを作り上げたわけですね。それに対して第三の波というのは1970年代以降にこう起こってくるわけですが、これはコンピューターが普及してくるということと関連しているわけですね。で、物の作り方とか、あるいは人間の結びつき方が全く変わってくると。例えばインターネットのようなものは瞬時に世界とこうつながれるわけですね。そういうとてつもない変化が起こってきた。じゃあそういうような変化がですね、どのような世界の歴史の動きの中で起こってくるのかということを見てみたいと思います。20世紀の後半のですね、動きはグローバリゼーションという言葉で語られると思うんですね。つまり全てのシステムが世界化してくると、地球化してくると、そういう現象が起こってくるわけです。で、19世紀はネーションステートの時代、つまり国家がゴルフボールのような形でですね、国境を守っていて、それが互いに結びついて、いわゆる国際社会ができると。で、そういう社会が20世紀の前半まで続くんですよね。だけど後半になりますと国境が非常に弱くなっちゃって、経済でも政治でもお互いにこう国を越えた影響というものがですね、強くなってくるわけです。今の世界情勢なんか見てると分かりますよね。イラク戦争とかアフガニスタンの戦争とか、そういうものが世界中に影響を及ぼしてきますし、あるいはアメリカの経済が世界にものすごい形で波及していくと、そういう時代になっているわけですよね。で、そういう動きが出てくるのは第二次世界大戦の後なんです。これはどういうことかというと、第二次世界大戦でアメリカが圧倒的に強くなっちゃったと。で、アメリカの経済力が世界に大きな影響力を発揮しうるようになったということなんです。例えばですね、第二次世界大戦で各地が戦場になって非常に惨憺たる状態になる中で、アメリカだけは世界の兵器工場あるいは農場として第二次世界大戦で2倍以上の経済成長を遂げているわけですね。そして戦争が終わってみると世界の金の4分の3がアメリカに集まっちゃった。それから世界の工業生産力の半分以上がアメリカである。もうダントツの状態になっちゃったんですね。そのような中でアメリカはその圧倒的な国力を背景にして世界を一つにまとめようというふうに考えたわけですね。で、どういうふうにまとめようかと考えたのかといいますと、強者の優位を守るための自由ですね。アメリカも圧倒的にその経済的に強くなったわけですから、自分が地球規模で自由に経済活動をできるような秩序を作り上げようと、そういうふうに考えたわけです。で、それをその政治的に見ますと、第二次世界大戦で勝利した連合国が国連のですね、常任理事国、安全保障理事会の常任理事国となって拒否権を発動すると。で、その常任理事国の5カ国というのはアメリカを中心とした国なんですよね。で、その国は核兵器も持てると。最初はアメリカが核兵器を独占したわけですけれども、その国が核兵器を持つことは容認するというような形で一つの世界秩序を作ったということになるわけですね。それから経済的に見ますと、1944年にニューハンプシャー州のブレトンウッズというところで経済会議が開かれまして、そこでいわゆるドルが世界の基軸通貨として信任されるということになるわけですね。つまり当時金と交換できる通貨というのはドルしかないんですよ。みんな経済が破綻してますから金と貨幣が交換できない。ドルはできるんです。世界の金の4分の3を集めてますから。そこでドルを基準にしていわゆる経済を組み立てていくということで、アメリカ主導の世界経済の一元化というようなものがそこで出来上がってくるわけですね。それからアメリカは地球規模の自由経済を主張して自由にその貿易をしようと、 保護貿易をなくそうというような姿勢を打ち出すんですが、それはまあ、戦争で破壊されたですね、打撃を受けた国にとってはもうアメリカに全面的に経済を支配されてしまうようなものですから、それに対するまあ抵抗があって、それはガットと言いましてですね、いわゆる関税貿易一般協定という形でまとまったわけですね。現在はそれが一歩進んで WTO というですね、国連の一機関になって、貿易の自由化はさらに進展しているわけです。で、そういうような動きが出てきて、政治面でも経済面でも世界の一体化が進んだということになるわけですね。で、政治面での一体化はやがてソ連が社会主義というものを掲げてですね、独自の勢力圏を作る動きを示しましたし、1949年に中国が社会主義化しますので、冷戦という形になってきっと機能しなかったわけです。国連の安全保障理事会というのは要するに機能麻痺の状態になってしまいまして、結局は秩序は動揺するわけですが、経済面ではですね、アメリカが圧倒的な力を持っていましたので、地球規模で経済の一体化が進んでいくというような動きが見えてきたわけですね。しかし1970年代になりますと、アメリカは冷戦を維持するためにたくさんのお金をかける、それからベトナム戦争というのをやりまして、そこで巨額の出費をする、あるいはヨーロッパとか日本経済が立ち直ってくるということで、アメリカの圧倒的な優位が崩れていくわけですね。で、そのような中でアメリカのドルだけが金と交換できるというようなシステムの維持が難しくなりまして、これは世界経済の規模が拡大してドルが非常にたくさんこう使われるようになるわけですね。とそれをこう変えるだけの金がないわけで、ますます例えば貿易でも何でも赤字ですから、それが難しくなりまして、1971年にニクソンという大統領がですね、ドルと金の交換を停止するというようなことを宣言するわけです。で、これはドルショックということで世界中を揺るがすわけですけれども、そのような中で第二次世界大戦で出来上がってきたアメリカが世界の経済を支配していく体制が崩れてくるわけです。それでどういう形になったのかといいますと、変動相場制に移行すると、その時々の経済情勢で各国の通貨の交換レートが変わってくるという非常に不安定な状態になるわけですね。それからその不安定な状態をサミットという首脳国の会議をですね、毎年1回開くことによって調整していくと、そういうようなシステムに移行していくことになったわけです。それからもう一つは第二次世界大戦後に起こってきた大きな出来事というのは何かというと、19世紀的なヨーロッパを中心とする植民地体制が完全に崩れたということです。これはアメリカが地球規模でですね、経済圏を拡大していくには植民地がない方がいいんですね。ヨーロッパの諸国が植民地にしているとそこには進出しにくいですから、だからアメリカは植民地体制の崩壊に賛成である。それからソ連も植民地がなくなればヨーロッパの西側の国の勢力が弱まりますから、これは歓迎であるという形でですね、恐ろしい勢いで第二次世界大戦後植民地が独立をして、そして新しい勢力として台頭してくることになったわけです。それがいわゆる第三勢力と言われるような勢力なんですね。世界人口の3割がわずか10年ちょっとぐらいの間にそれぞれ自分たちの国を持つという形になるわけですね。1945年から64年の間に53カ国が独立すると、そういうような状態になったわけです。で、しかしこの独立というのはですね、非常に不十分なものであったと。なぜならば経済の仕組みは変わらないわけですよね。それから鉄道とか蒸気船とか飛行機のネットワークも変わらないわけです。それは要するにヨーロッパとかアメリカが主導しているわけですね。そういう状況の中で旧植民地の領域を独立させると、古い経済関係を引き継いだままヨーロッパ的な国民国家の体制が世界各地にできていくと。で、現在それはもう190カ国以上になっているわけですよね。そういう体制が出来上がってくることになった。しかし世界には3000ぐらいの民族がいるわけですよね。それを190ぐらいの国にまとめるっていうのは無理でありまして、部族対立とかですね、宗教対立が起こってきて、新しい新興国は揺れ動くことになるわけです。それがエスニシティ問題というわけですね。で、その民族紛争というのは第二次世界大戦後必ずどこかで起こっておりまして、もう連続して世界各地で戦争が起こっているというような状態になってくるわけですね。ですから安定した秩序はできなかったということになります。それからもう一つは南北問題という問題が出てくるわけですね。つまりかつて植民地を持っていた国が圧倒的に豊かで、植民地は貧しいというような状態が変わらなかったわけですね。で、そういう状態が続いてくるんですが、1970年が一つの転機になるわけです。 でこの時期はですね、さっきも言いましたように情報革命という新しい技術が導入されて人類社会が大きく変わってくる時代なんですけれども、それだけじゃなくていわゆる世界の秩序も変わってくるわけですね。でどういうふうに変わってきたのかと言いますと、これ中東でイスラエル問題ですね、パレスチナの問題で中東戦争というのは繰り返されてくるわけですが、第4回の中東戦争というのが行われて、その時にアラブ諸国といいますか、イスラム側の諸国がですね、石油を一つの武器として利用するわけですね。石油戦略というのを出した。そして今までヨーロッパ諸国にあるいはアメリカに安く買い叩かれていた石油価格を上げると、あるいはイスラエルを支援する国には石油を供給しないと、そういうような政策を出してきたわけですね。その結果石油の値段が暴騰しまして、景気が悪くなるか世界規模で。そして一方ではですね、ドルが金から切り離されますので、ドルがどんどん増刷されてインフレになる。だからインフレと不景気ですね、それがこう一緒に混じったような形で世界を覆うことになる。これスタグフレーションというわけですね。そういった中で世界各国の経済競争が非常に激しくなりまして、なるべく安く品物を作らなければならない。そのためには安い労働力が必要だということで、アメリカとかですね、日本とかですね、ヨーロッパとか、そういった国々の企業は多国籍企業になっていくわけですね。資本をどんどん労働力の安い地域に投下していって、そこに工場を建てるというような形になってくるわけです。その結果どうなったのかというと、韓国とかシンガポールというような国々が非常に経済成長をしまして、ニーズと言われるような、新興国家群と言われるような新しいその経済の担い手として成長してくる。そうすると今度は文化大革命後のですね、中国がシンガポールを真似ていわゆる経済特区というものを作り、沿海地域から経済を急激に成長させていくということでですね、新しいその工業国といいますか、新しいタイプの工業国、これかつての日本と同じような労働集約的な工業国なんですが、そういうものが多数出現してくることになった。それから石油価格が上昇する中で、資源国は例えば開発途上国であっても大きな富を手にすることができるようになりまして、急速な経済成長を遂げる。その象徴がドバイですよね。石油を持って世界の金を集めてくる、そういうような状態で世界が大きく変わっていったわけですね。で多国籍企業はやがて世界企業と呼ばれるようになり、世界をこう渡り歩く金融資本は世界銀行というふうに呼ばれまして、世界銀行とそれから世界企業が地球規模でお互いに競争し合う、そういったような時代になってきたわけですね。そしてそれが従来の南北問題という言い方を非常に古臭いものに変えてしまい、単純に南という形でですね、分けることができなくなってくるわけですね。今はサブプライム問題がありまして、新興国の経済成長のスピードは落ちていますけれども、例えば中国などは毎年 10% 以上の経済成長を止めてですね、瞬く間に世界の工場になっちゃうわけですよね。それから最近よく使われる言葉にブリックスという言葉がありますが、21世紀の経済を主導するのは資源をたくさん持っているブラジルとかですね、ロシアとか、あるいは人的資源があるインド、中国であろうというふうに言われるような時代になってきているわけですね。だからかつてのような先進工業国とか開発途上国というような分け方がもはやできない時代になってきている。急激に世界は変化してきているということになるわけですね。でそのような中でアジアの都市化が急激に進んでいくわけです。今まではヨーロッパとかアメリカで巨大都市が出来上がっていったわけですが、第二次世界大戦後はかつての開発途上国で都市がものすごく増えているということになります。例えば1950年の段階ではですね、開発途上国の人口の 17% が都市で生活していただけなんですけれども、それがずっと変わってきまして、今ですね、人口400万人以上の大都市は2005年の段階で85なんですけれども、そのうちの41はアジアなんですよ。だからかつての開発途上国に巨大都市が生まれてきているということになるわけですね。これは社会構造が変わる中で、農村からどんどん安い労働力が都市に入ってきて、アジアの都市が急激に成長を遂げているという形になるわけです。そしてそういうような都市がどういうふうに結びつくのかというと、ニューヨークとかロンドンとか東京のようなですね、世界都市がありまして、そこといろんなネットワークを作り上げていくわけですね。情報のネットワークとか、あるいはジェット機のネットワークとか、あるいは大型の船舶で物を輸送するネットワークとか、そういうのを作り上げていきまして、大きな結びつきを持ってくるわけですね。でその結果大規模な経済活動が可能になって、世界をリードしていくと。でそういうその世界的な経済のネットワークから外れてしまったところはですね、逆に非常に寂しくなっていくわけです。 例えば日本においてですね、首都圏とか中京圏とかですね、そういうところが非常に人口を集めてパワフルになっているのに対して地方都市が寂れていくというのは同じ現象なんですね。そういうような新しいネットワークを作り出していく元になったのが何かと言いますと、一つはコンピューターを使った情報伝達網というのが急速に整っていったということなんですね。例えばテレビニュースが瞬時に他の地域で起こったことをね、映し出すとか、あるいはインターネットとかですね、そういうふうに情報伝達が非常にその瞬時になされた。でこれは特別な人がそれをやるんじゃなくて、一般の民間の人もそれがやるようになってきた。だからネットワークが非常に複雑で緻密化していくわけですね。あるいはその工場で物を作るときもですね、多様なものがこうできる。19世紀的なその単純な大量生産ではなくて、多様なものをその作り出せるというような状態になってきて、物の作り方とかで情報伝達の仕方が全く変わってしまったということになるわけですね。ですからそれに従って社会のシステムも変わってくるわけですし、教育なんかでも工場でですね、規則正しく働けるような人を教育するんではなくて、もっと創造性豊かでですね、コンピューターを使いこなせるような人が求められるようになってきてるわけです。ですから価値観とか、それからシステムとか、そういうものが全面的にこう変わってくることになったというわけですね。でもっとその都市と都市を結びつけるそのネットワークも変わってきまして、大きな変化が起こってきます。で例えば本格的な自動車時代が到来して、世界規模で自動車が使われるようになってきますね。第二次世界大戦前の自動車のブームというのはアメリカが中心でありまして、たかだかそれがヨーロッパに波及した程度であったわけですが、それが全世界規模で及んでいくことになります。例えば1900年の段階で見ますと、アメリカで使われている自動車8000台だったんですよ。それが1950年の段階になりますと全世界で5000万台です。で現在はですね、どうなっているのかというと、6億台から7億台あるいはそれ以上の自動車が世界中走っているわけです。で自動車というのは道路さえあればどこにでも行けますから、自由にネットワークが作れるわけですね。鉄道というのは決まったネットワークにしかならないわけですが、自由にネットワークを作り出せる、まあ、いわゆる自動車というのは機械で作られた馬ですから、で言ってみれば世界中の人が遊牧民になっちゃったみたいなもので、でそれが今全世界で使われている石油の3分の1を消費しているわけです。そして地球温暖化の問題のようなね、問題を起こすまでになっちゃってますから、人間の生活のスタイルが第二次世界大戦後全く変わってしまったということになるわけですね。それからもう一つはジェット機網の世界化です。で非常に高速でですね、人間とか物を運ぶジェット機というものがですね、一般化して地球が全く狭くなってしまったということになるわけです。これも本格化するのは大体1970年代ぐらいからです。で第二次世界大戦の時に空軍というのは非常に活躍しまして、どれだけの航空機を持っているのかということが戦争を最後に決定づけたということになるわけです。その結果ですね、どうなったのかというと、戦争中にアメリカが30万機の飛行機を作るわけですよ。それで世界でいうと75万機が作られるようになった。ですから第二次世界大戦以後、飛行機の時代に移っていくわけですね。でその飛行機が今度は旅客機として使われるようになるわけです。でさらに第二次世界大戦中にはジェットエンジンとかロケットの技術も開発されてきて、それがやがて飛行機を変えていくことになるわけです。まず1950年代には100人規模の旅客を乗せて時速480キロで飛行するですね、4発のプロペラ機というのが普及して、それによって世界的なネットワークができていくわけです。ところがですね、今度はジェット機が登場してきまして、1958年、まあ50年代の終わりになりますとですね、パンナムという飛行機会社がボーイング707というですね、ジェット機を利用してニューヨークとパリの間の航空路を開いた。で1960年代になりますと、新たにジャンボジェット機というのが出現する。そして大量輸送の時代が始まるわけです。で1970年代になりますと、時速885キロですから1850年代の大体2倍ぐらいの速さで飛ぶですね、ジェット機が出現しまして、それはボーイングの747なんですけれども、いっぺんに400人の人たちを運ぶようになった。そして飛行機というのは飛行場を作ればいいわけですね、滑走路とね。だから建設が簡単なんですよ。その結果急速にジェット機のネットワークがね、地球を覆うようになっていって、そしてジェット機あるいは飛行機のネットワークが地球を取り巻くようになるわけです。でそれが一挙になんていうか地球を狭くするわけですね。人間の移動が短期間でできちゃいますから。それから3番目の変革というのはコンテナ革命なんですよ。 船で荷物を運ぶときに一番面倒だったのは船から荷物を下ろしたり船に積んだり、これがとてもたくさんの人手がいったわけですね。でところがこれがね、コンピューター制御というか機械でできるようになっちゃうんですよ。それは何かというとコンテナというものが出現したからで、コンテナが最初使われたのはいつ頃かと言いますと、これ第二次世界大戦の時に軍事用にコンテナを使ったわけですよ。まあ、コンテナに入れて運ぶと便利ですからね。で戦争が終わった後ですね、アメリカのトラック輸送会社のシーランド社というのが陸上のトレーラー輸送にコンテナを使うわけです。でシーランド社を工夫しましてですね、台車とコンテナを切り離せるようにしたわけです。そうするとそのコンテナを今度船に積むことができるようになるわけですね。そしてこのシーランド社はタンカーを改造しまして、たくさんコンテナを積んで運ぶようになった。でそういったことがだんだんだんだん普及していきまして、やはりこれも1970年代ぐらいになりますと陸上でも海上でもコンテナで物を運ぶようになってくる。そうすると同じサイズのコンテナですから積んだり下ろしたりするのは簡単なわけですよ。だから船から下ろしたコンテナをそのままトラックの台車に乗せて、あるいは鉄道に乗せて運ぶことができるようになる。で最近では飛行機でそのコンテナも運べるわけですね、小型化したコンテナ。そうすると陸と海と空の輸送が一体化してくるわけですね。大変こう能率的で便利になると、そういったような形で輸送コストがものすごく低下してくるわけです。だから世界中で物が移動するのが非常に簡単になってくる。で船もどんどんどんどん大型化してくるわけです。で大型の船で一挙に運ぶということは超スピードで物を運ぶのと同じことなんですね。ですから地球規模でたくさんのものが巡っていくと言いますか、動いていくことになりまして、それが経済のいわゆるグローバル化を支えるという形になっていくわけですね。でそういうような動きは簡単に言うと距離を縮小すると、物を移動させる、あるいは情報を移動させるコストを抑えるということなんですが、それを積極的に推進したのはアメリカなんですよ。なぜかというとアメリカはものすごく不便な国ですから、国土が広大で結びつけるのが大変ですから。だから20世紀の後半に起こったですね、情報革命あるいは輸送革命と言ってもいいんですが、そういう動きはアメリカを中心にして行われてきた。そしてそのような中でですね、我々の食卓までも変化してくるわけです。でどういうふうにして変化してきたのかというと、世界中のものが食卓に登場するようになるわけですね。しかも安い価格で。でそれがなぜ可能になったのかというと、一つは冷凍技術の進歩なんです。冷凍技術というのは1870年代ぐらいから盛んになってきまして、例えば冷凍船というのができて、南アメリカとかですね、アメリカから食料をヨーロッパに運んでくるというなことが盛んに行われたわけですが、この冷凍技術はですね、あまりその発達しておりませんで、例えば肉ですと細胞膜が破壊されちゃうんですね。凍っていく過程で水分がこう膨張してきますから、そうすると解凍するととてもまずいということだったんですが、20世紀に入りましてアメリカのバーズアイという人がですね、イヌイットの社会で生活するようになるわけですね、体験するわけです。そうするとその外はものすごく寒いですから、肉でも何でも戸外に置いておくとですね、急速冷凍で冷えますので細胞膜が破壊される暇がないわけですね。だから解凍してもとても美味しい。でそういうことで急速冷凍をすれば物は変わらないんだということが明らかになってきて、冷凍技術が盛んになってくるわけですね。で第二次世界大戦の時にアメリカの軍隊はこの冷凍食品を軍需用の食料として盛んに使ったわけです。で戦争が終わった時にそれを民間に放出するんですが、あまりそれが売れないんですよね。でアメリカの農商務省がですね、中心になって冷凍食品の研究がなされるわけです。で1950年代の終わりに摂氏のマイナス18度以下で冷凍した食品はほとんどのものが1年間は持つということが明らかになったわけですね。だから世界中冷凍したままで移動させて大丈夫なんですよね。でそういうような技術と、それからさらにコンテナ輸送とかですね、それからジェット機の輸送とか、そういうものが結びついて冷たい食品がこう世界中を巡るようなシステムが出来上がってきたわけです。それをコールドチェーンというわけですね。でそのコールドチェーンの端末が冷蔵庫なんですよ。それからその冷たくなった食材を元に戻すのが電子レンジなんですよ。ですからどこの家庭にも冷蔵庫と電子レンジが欠かせないものになったということはどういうことかというと、コールドチェーンの中に組み込まれたというわけですね。そして家庭と直結する形でその食材を提供するのがスーパーマーケットとかね、そういう形になってくるわけです。でそういうような形で世界中がそこに取り込まれていって、日本は積極的にそれに加わってきましたから、食料自給率がどんどんどんどん低下してくるわけですね。で安いところから食材がどんどん集められてきますので、今や食料自給率が 40% 来ちゃった。 それから水産物でもですね、日本はかつては水産大国だったんですが、輸入品が増えまして50数パーセントなんですよね、水産物の自給率が。まあそういったふうに食卓も大きく様変わりしたということになるわけですね。そしていわゆる飽食の時代ということで、いろんなものが安い値段で食べられるようになったわけですけれども、どうしてそれが可能になったのかというと、一つはですね、やっぱり貧富の差が拡大していくんですね。地球規模で格差が拡大して、まあ、いわゆる安く物を作っているところからそれを買ってくるわけですから、それが一つ。それからもう一つは、魚なんかですと魚群探知機とかですね、それからトロール船みたいな大きな網で全部すくっちゃっても冷凍すれば腐らないんですよね。だからそういう形で自然破壊といいますか、そういうものは急速に進んだということになるわけです。それが負の側面ですよね。ですからそういうものを勘案して我々は食卓を考えていかなければならない、行動チェーンも考えなければならないという形になるわけですね。でそういうふうなそのシステムの変化というのは家庭も変化させるわけです。例えば昔は食事を作るのが大変で一家が協力してやったわけですよね。だって火を保っておくというのも大変なわけですから。でそれでもって家族が一つに結びついたわけですけれども、今は簡単に料理ができちゃいますから、なかなかその家族的な結びつきがこう希薄になってくるわけですね。でひどくなりますと孤食と言いまして、一人一人が食材を買ってきて別々に食べるみたいな状態にもなっちゃうわけで、大きなシステムが変わると小さなシステムも変わってくると。つまり大きな技術が変わってネットワークが非常に変化してくると、それに乗っかっている大きな経済システムとか政治システムも変わってくる。それから我々に身近なですね、例えば家族というものも変わってくるし、それから生活の仕方も変わってくる。だから全部連鎖してるんですね、リンクしてるわけです。で、そういうことに気がつかなければいけないんですけれども、それがなかなか気がつかない。で、それはなぜかというと、組み替え組み替えで古いものが新しくなってきますから、我々はなかなか気がつかないような形になっているわけですね。でも、やらなければいけないことは何かというと、そういったような身近なところから組み替えがどういうふうに行われていっているのか、あるいはその他の組み替え方はないのかということですね。例えば、行動チェーンというのは非常に便利なんですけれど、確かに。しかし、それでいいんだろうかと。例えば経済を優先させて全てを考えるんじゃなくて、システムを複雑化していく必要があるんじゃないのかというふうに思うんですね。で、例えばそれが地域の食材を積極的に利用する地産地消みたいな形になっていって、地方の活性化につながるということもあるわけですね。で、今までの20世紀後半の動きを見てみますと、なんかこうどんどんどんどんシステムが強くなってしまう。ネットワークが強靭化してきて、都市の規模が拡大して、都市のヒエラルキーといいますかね、つまり世界都市を中心にして都市の結びつきが世界規模でできていってというような形になってきますけれども、本当にそれでいいんだろうかということを考えてみる必要があると思うんですね。で、やっぱり自分たちにとって望ましいバランスとは何なのか、望ましい秩序とは何なのか、そのためには都市とそれからネットワークをどういうふうに変えていく必要があるのか、今のままでずっと行っちゃっていいのかということですね。で、私はですね、この5000年前にできてきた都市とネットワークによって人間の社会が作り変えられていくというね、段階が一応のそのなんて壁にぶつかってんじゃないかと思うんですね。合理性を追い求めて非常に合理的な都市と都市の結びつき、あるいは都市と地方の結びつきができたんですけれども、しかしそれはですね、快適さの背後に貧富の差を生み出しますし、それからさらに地球のエコシステムを乱していくわけですね。で、それをどういうふうに調和させていくのかっていうのはこれからの課題でありますから、都市の形態とかですね、それからネットワークのあり方などもこれからは配慮していく必要があるんじゃないかというふうに思うんですね。で、第二次世界大戦がアメリカが中心になってできてきたグローバル経済というのは、強者が設けられる社会なんですね。やはりそれではやっぱり問題があるわけで、お互いに利益を共有できるようなルールというものも考えていく必要があるだろうというふうに思うわけです。しかし国際規模でそういうものを話し合うシステムができてないんですね。で、そういうものをどうやって作っていくのかということも一つの大きな課題に、なると思うんです。で、そういう意味でも今の都市と世界都市と、そして強力なネットワークで結ばれた社会というのは一つの曲がり角に来ているんじゃないかなというふうに思います。
歴史再発見、移動と空間の世界史第13回、今回はジェット機とコールドチェーンと世界都市と題して、元北海道教育大学教授の 宮崎正勝さんにお話しいただきました。次回からは田沼時代を生きた先駆者たちと題して、作家の鈴木由紀子さんにお話しいただく予定です。 NHK カルチャーは終わります。